ゴスペル風の響きぶらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回も風の響き4週から曲をセレクトしてお送りいたします。
それでは早速曲にいたしましょう。
それでは最初の曲です。ダビデ前田さんの曲で元気を出してです。この間元気がないという話をしましたね。
まあ相変わらず元気がありません。
どうかしたんですか？
元気を出してということですけど、出す元気がない場合はどうしたらいいんでしょう？
意味がわかりませんけどね。
元気はどこから湧いてくるんでしょうか？
だいぶ危ない感じですね。
あ、そういえば今昔のゴスペルを思い出しました。
何ですか？
たとえどんなに疲れていても聖書をちょいと開いてごらんという歌です。
もしかすると友よ歌おうの曲じゃないですか？
はい、古い人しか知らないですよね。悲しみなんか知らないさというゴスペルです。
悲しみとか疲れとかそういう時に聖書を開くと元気になりますよという歌ですね。
確かにそうですね。聖書を読もうと思います。
そういえば友よ歌おうというのは40年くらい前に流行ったゴスペルフォークというジャンルの歌ですよね。
そうですね。私が最初に触れたゴスペルが友よ歌おうでした。薄い歌集で6週ぐらいまでありましたけど、いい曲がたくさんありましたし今でも覚えてます。
なんだか昔話になりそうですけれども、ここで次の曲にしましょう。谷口素子さんの曲で恵みです。
もう忘れなくてもいい、もう恥じることさえない、きっといつか笑えるから、心から良かったと、その弱さも必要で、つまずきも大事で、祈りは届く、天に届く、それを知るために、
を歌おうはゴスペルフォークで、どちらかというとメッセージソングみたいでしたよね。
はい、時代の流れでしょうか。当時は高石智也とか岡林信康とか、メッセージ性の強いフォークソングがあって、その影響があったかもしれませんね。
それとともに単純なメロディーの短いワーシップソングが流行りましたよね。
元はアメリカのマラナサプレイズとかビニヤードの曲ですね。まあ、今はオーストラリアのヒルソングが流行ってますけど、まあ、それもその流れだと思います。
日本の教会ではそれを翻訳して礼拝でよく歌ってましたね。
心の中でメロディーをとかリビングプレイズとかですね。
それから小坂忠さんを中心としたミクタムの働きが始まりましたね。
ミクタムの初めに、実は私が所属していた教会の若者たちが協力をして、私も少しですけど関わっていました。出会いのコンサートっていうのをよくやってましたけど、それには必ず行ってましたね。
小坂忠さんは一般の世界でもフォークの草分けとして有名な存在ですよね。
この間渋谷の蔦屋に行ったら、小坂忠さんのコーナーが目立つようにレイアウトされてました。
また岩渕誠さんも有名ですよね。
はい、学生時代に小坂忠さんとメッセンジャーズという、まあ、当時キリスト教会で有名だったグループを招いて大学でコンサートと伝道集会やったんですね。その時に忠さんが、ノンクリスチャンのミュージシャンを一人連れてくるけどいいですかっていう話がありました。それが岩渕誠さんだったんです。
当時はまだクリスチャンじゃなかったんですね。
私そのコンサートの責任者をやったんですけれども、本当にすごい勉強になりましたし、忘れられない思い出です。講師は、大川先生でした。話は最高に面白かったですよ。
話が長くなってますので、ここで次の曲にしたいと思います。アブラハム中本さんの曲で、後に来られる主よです。なんだか思い出話になってますね。この間もお話ししてましたよね。
小坂忠さんたちの働きはコンサートをやったり、ジェリコジャパンという大集会をやったり、まあ、一つのムーブメントでしたけど、まあ、中心はアメリカのゴスペルを翻訳した歌だったと思います。もちろん忠さんや岩渕さんのオリジナルでいい曲はたくさんありましたけど、
それで私たちが関わっているオリジナル J ゴスペルの働きは16年前から始まりました。
はい、最初から変わっていましたけれども、本当にまあ意外なことですけど、最初からいい曲がたくさん応募されました。
年を経て新しい作者も現れたり、どんどん進展発展してますよね。
安らぎの歌は12週、風の響きは4週まで出ました。1000曲を軽く超えてますね。
歌集制作の裏話なんかもたくさんありますよね。
まあ、この番組でも時々話題にしていますけど、本当にいろいろあります。
何か一つ話題にしましょうか。
そうですね、まあ、一周の時は雲の間にある二出版で、歌集を作るということで、当時出版部だった私が担当することになったわけですが、制作委員会みたいなのがあって、そこで選曲もしていました。
当時は録音も今みたいによくなかったんですよね。
はい、まずカセットテープでしたね。時代を感じます。今はほとんどテープでの応募はありません。
そう考えるとこの15年間での進歩というのは凄まじいものだったんですね。
はい、そうですね。テープの次は MD や CD での応募が主流になりましたけど、まあ、数年前からは MP3 などのデータでの応募がほとんどになりましたね。
録音も格段に良くなりましたよね。
はい、それではここで次の曲にしたいと思います。
乃木高雅さんの曲でプレゼントです。歌集制作の話題は何度も取り上げてきましたよね。
まあそれぞれの歌集にいろんな思いがありますね。特に失敗についてはいろいろあります。
それも話したことありますよね。
まあ、最初の頃の歌集は私たちで作ってましたから、まあ、特に私の失敗なんですけど、あの歌集にはこういう失敗があったとかいろいろ思い浮かびます。
出てしまったものは取り返しがつかないですよね。そんなに大きな問題がありましたか？
人の名前を間違ったとか、まあ、謝って許してもらうみたいなそういうのもありますし、まあ、出来上がりサイズが違ったとか、まあ、表紙が薄いとか、まあ、どうしようもないものもあります。
何週か分かる話ですね。
はい、昔の歌集を見てもらえば分かると思います。
CD の方も関わってましたけれども、最初はいろいろと大変でしたね。
そうですね。これも一周の時なんかは歌詞カードの歌詞が違うとか、まあ、借りた写真をなくしてしまったとか、まあ、話せばきりがないほどいろいろありました。
失敗多いですよね。
まあ、失敗は成功の母とか言いますから、前向きに捉えましょう。
自分で言うのもどうかと思いますけどね。
まあ、全てに感謝ですね。
それでは今日のお話はこれくらいにして最後の曲にしたいと思います。イスラエルミギワさんの曲で天の都です。
使命の道を走り続け
皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便り、リクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。